ルイさんがですね日本語に訳してくださいました。心から、感謝いたします。はい、それでは今日の早速御言葉ですけれども、今日は11月の、まあ、最初の、ね、礼拝を迎えたわけですけれども、ね、誰も今日ちょっと時間を間違えた方は、ね、いなくてよかったなと思ったんですが、今日から、ね、スタンダードタイム、まあ、冬時間というかスタンダードタイムに戻りますので、まあ、特に、ね、日本から参加されている方は、まあ、1時間遅くなって日本だと朝の6時半ですかね、からになりますので、よろしくお願いします。今まで、ね、5時半だったのでちょっと起きるのが大変だったと思いますけれども、これから6時半になりますので、よろしくお願いいたします。さてマタイの福音書もですね今月から14章に入ります。で14章の今お読みした冒頭のところにはですね、イエス様の噂を聞いた国主ヘロデ、まあ、国主ヘロデですので、ヘロデ大王とは別の、ね、ヘロデ、彼の息子にあたりますけれども、国主ヘロデが、そのイエス様の噂を聞いて、バプテスマのヨハネが死人の中からよみがえったんだ、まあ、こう言ってですね、まあ、うろたえるというんでしょうかね、そういう様子とともに、まあ、彼がなんでそんなことを言ったのか、まあ、つまりは彼がヨハネを処刑したわけですけれども、そのヨハネを処刑するに至った、まあ、経緯が記されております。まあ、そこにはヘロデアという、まあ、今日そのヘロデアのことに関してはそこまで詳しく話しませんが、まあ、一人のヘロデアというその女性のですね、策略によって、まあ、あっけなくその生涯を閉じた預言者、ヨハネの最後がそこに記されています。それがかつて女から生まれたものの中でバプテスマのヨハネより優れた人は出ませんでしたと、まあ、イエス様に言わしめたですね、あの偉大な預言者の最後だったわけです。それはあまりにも理不尽と言いますかね、まあ、不名誉と言ってもいいと思います。そういう死に方だったと思うんです。でマタイはなぜそのようなですねヨハネの死をですね、それほど詳しくこの福音書に書いたんだろうか、残したんだろうかということですよね。何かこうかっこいい死に方なんていうのは変ですけれどもね、何かそういうこう神様の栄光を表すようなそういうなんか死であればまだしもですね、この女の策略によってあっけなく首をはねられるというね、そういう死に方っていうのをなぜマタイは記したんだろうか。またこういう見方もできると思うんですね。また神様はなぜヨハネがそのような死を迎える、そのような死に方をすることを黙認されたのか、黙認っていう言い方はちょっと誤解あるかもしれませんが、少なくとも神様はそこで突然介入して止めたわけではなかったわけですよね。そうなるのも見守っていたというんでしょうか。でその答えを最初に今日言ってしまいますと、その答えはひとえにこのバプテスマのヨハネが主の道備えをするもの、そしてその主の、まあ、イエス様ですけれども、イエス様の先取りをする預言者として担っていたその使命にあるんですね。この彼の使命のゆえに彼はこのような最後を迎えたと言ってもいいと思うんです。そのことを今からちょっと詳しく皆さんと見ていきたいなというふうに思うんです。ルカの福音書、今私たちまた読んでますが、ルカの福音書のね同じ、まあ、ほぼ内容が書かれている箇所を読むとですね、まあ、ルカの福音書特に冒頭の最初のところですけれども、ヨハネの お母さん、まあ、エリサベスと言いますけれども、エリサベスは、マリアの親類で、そしてヨハネはイエス様よりもちょうど半年早く、まあ、生まれているんですよね。半年だからほぼ同い年、ちょっとだけ早い、ヨハネの方が早かったんですけれども、そしてその、まあ、ヨハネの誕生が示唆しているようにですね、ヨハネはイエス様のこの道備えをして、その先取りをするように、まさにイエス様のある意味こう半歩先をね、半年だから半歩じゃありませんけど、半歩先をこう歩んでいくような、そういう生涯を彼はこの後歩んでいきます。まあ、例えば、 ヨハネ自身もある意味奇跡によって生まれたわけですよね。母のエリザベスはもう年を取っていて、まあ、常識的に考えたら子供を産むことは非常に難しい年齢だったけれども、神様が奇跡を起こして、そしてヨハネをこのように誕生させた、ということが書かれてますよね。でイエス様の場合はもちろん処女降誕という、ね、聖霊に包まれて、マリアがイエス様を見こもって産むという、もちろん細かい状況やそのスケールというのは全然違うんですけれども、でもこのヨハネの生涯を見ていくと、このイエス様の歩まれたこの人生の半歩先というかね、をこう行くような歩み方をしている。そして、イエス様 の、 この生まれてからの出来事や働きというのを見てもですね、その多くが少し時間を置いてこのヨハネの活動や彼の身に起こった事件なんかをですね、後追いしていくっていうんでしょうかね、もう一度踏んでいくような、オーバーラップこうしていくことがこう合わせて読んでいくと、なんとなくこう皆さんにも伝わるかなと思うんですね。で実際イエス様のこの働きを見ているとですね、ヨハネの身に何かこう起こるたびに、あるいはヨハネが何かこう始めるたびに、そこをまあ、基軸としてというか、そこをまあ目印としてですね、イエス様ご自身も次のステップというんでしょうかね、次の段階にこう進んでおられるようにまあ見受けられるところもありますよね。ヨハネのこの報告を聞いて、次にイエス様はこういう行動を取ったという箇所がいくつか聖書に出てまいります。まあ、そういった意味で今日の御言葉にもう一度目を向けるとですね、それは単にヨハネの死を記録したというよりは、その出来事を通してこれからイエス様の身に起こること、すなわちイエス様が父なる神様のご計画に従って成し遂げようとされていることをまさに暗示する、啓示する予言としてですね、記されたのではないか、マタイは記したのではないかというふうに考えられるんですね。で皆さんも忘れたかもしれませんが、マタイの福音書、私たちも2年くらい前に読みますかね、読み始めた時にマタイの福音書の一つの特徴は、この旧約聖書、特に旧約聖書の予言がまさに成就していく、イエス様によって成就していくっていうことを強調することによって、で特にユダヤ人の人たちに向けてですね、イエス様こそがメシアなんだ、約束のメシアなんだっていうことをこう伝えていく、そういう特徴があるって話だと思うんですけれども、まさにこの予言とそしてイエス様が実際にこう行われたこととこう対峙しながら進んでいくっていうことを考えてもですね、マタイがどうしてこのことを記したのかっていうことを私たちにこう伝わってくるんじゃないかなと思うんですね。つまりヨハネはその死をもって、その死に方、その死をもって、ある意味最後の予言をした。そしてそれはイエス様の死と復活が、イエス様が受けるこの苦難と栄光がですね、どのような形で実現するのかを暗示する、啓示する、まあ、特別な予言であった。だからその詳細を残さなきゃいけなかった。たんではないでしょうか。そこでもう一度今日の、ね、御言葉に目を向けてみたいと思うんですが、まず5節を、ね、ちょっと皆さんご覧ください。5節、ヘロデはヨハネを殺したかったが群衆を恐れた、というのは彼らがヨハネを預言者と認めていたからである。この箇所を読んで皆さん何かこうなんて言うんですかね、こう何か思い出すというか、思い出すことないですかね。このヘロデの心の動きというか心理は、まさにイエス様の殺害を企てながらもですね、同じように群衆を恐れて手をこまねいていたパリサイ人や律法学者、祭司長たちのこの姿を思い起こさせるものではないでしょうか。またその次のね、その母親にヘロデアにそそのかされて、そしてヨハネの首を求めたこの娘の姿もですね、祭司長たちや長老たちにこう扇動されて、そそのかされて、そしてイエス様を十字架につけろと叫び続けた あの群衆の姿を彷彿とさせます。またその娘の要求に戸惑いながら、心を痛めながらもですね、この列席の人々のお客さんの手前、この自分のメンツとそして保身のために処刑を命じたこのヘロデの姿、これも最初はイエス様を釈放しようと努めながらも、最終的には群衆の暴動を恐れて、そして総督としての、ね、自分の立場というか地位と名誉を優先してしまったピラトのあの姿と重なると思うんです。そして極めつけですね、極めつけはイエス様の噂を聞いたヘロデが14章のこの最初で発した言葉です。群衆から、まあ、預言者と認められていた、まあ、人物をですね、自分が間違って自分が正しくないと知りながらも、もう自分のメンツを守るために処刑してしまったということにね、もしかしたら多少ないともヘロデであっても両親の呵責をね、こう覚えてこうどぎまぎしながら生きてたのかもしれませんね。まあ、そんな時にイエス様の噂を聞いたヘロデはですね、思わず言ってしまうわけです。あれはバプテスマのヨハネだ。ヨハネが死人の中からよみがえったんだ。だからあんな力が、奇跡を行う力が彼のうちに働いているんだ。まあ、思わずヘロデは口走ってしまったわけですよね。でもちろんヨハネはよみがえっていません。しかしこのヘロデの言葉は図らずもですね、彼がそのヨハネと勘違いをした、お間違いをしたイエス様、その人によってやがて現実のものになります。こうしてみるとですね、今日の御言葉が単にヨハネの死をね記録したものではなくて、その死がイエス様のイエス・キリストの十字架と復活、その苦難と栄光を先取りするこの雛形というんでしょうかね、雛形として予言的に記録されているということがわかると思います。この今日の御言葉から私たちは何を学ぶことができるでしょうか。何を神様は私たちに今日メッセージ、くださっているでしょうか。でそれは、まあ、たくさんあると思うんですが、あえて今日一つね、最後に挙げさせていただくとすれば、それはですね、ヘロではもちろんですけれども、おそらく殺されたあのバプテスマのヨハネ自身すらですね、今日のこの御言葉に記されている出来事が神様のこの遠大なご計画の中で、イエス・キリストの苦難と栄光を先取りする雛形的な予言であったということに気がついていなかったっていうことなんですよね。ヨハネは自分が殺される時に、そのことを通して自分が最後のこの託された使命である予言をしたって多分思ってなかったんじゃないかなと思うんです。なんでこんなことになったんだろうと、もしかしたら思ってたかもしれない。この世界、ね、皆さん見渡して自分の身の回りでもいいです、この世界には神様の御業や栄光がですね、明確な、分かりやすい明確な形で表されることがある一方でですね、後にならなければわからないこと、振り返った時でなければ気がつくことができない、そういう神様のご計画や意図も少なくありません。バプテスマのヨハネですらもそうであったようにですね、どんなに信仰があっても、またどんなに優れた霊的なですね、賜物を与えられていたとしてもですね、すべての出来事の背後にある神様の意図やご計画というものを完全に知る、完全に把握するということは、やはり私たち人間にはできないと思うんです。まあ、それが少しこうできるっていう時もあるかもしれませんけれども、でも完全にというのは不可能だと思うんですね。でも今日の御言葉は、それが一見どんなに絶望的なことに思われても、それでもやっぱりそれは神様のご計画と御手の中にあるということ、 そして物事や状況が停滞しているように見えても、あるいはむしろそれがですね後退しているように見える時でも、神様のご計画はその背後で着実に前進している。そしてそれは必ず成就するということを私たちに教えてくれているのではないでしょうか。そしてそのように信じること、神様は私たちに今日求めておられるのではないかな、そんなふうに私はメッセージを受け取りました。あなたは私を見たから信じたのですか、見ずに信じる者は幸いです、イエス様おっしゃいました。ヨハネの20章29節ですね。またヘブルの11章の1節111、ね、有名な御言葉なんで皆さんも、ね、知っている方多いと思いますが、ヘブルの11章1節には、信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものですと私たちに教えています。神様は目に見えません、まあ、見えるっていう人も時々いますけれども、まあ、そういうね、恵みを神様がくださる時ももちろんあるんですが、私たち基本的に神様って目に見えないですよね。こういうふうに、ね、ズームとか実際直接会うように神様は私たち普段いつでも見れるわけではない。神様は目に見えない。でも神様いないわけじゃないですよね。神様は普段私たちの目には見えませんけれども、私たちといつも共におられます。その神様が私たちにくださる希望や救いというものも、時としてね、目に見えなくなるということがあるかもしれない、あるいは自分がそういうふうに感じられなくなってしまうということがあるかもしれません。でもそれはなくなってしまったわけじゃない。神様と一緒です。神様が目に見えないからといっていないわけじゃない。神様がくださる希望や救いが目に見えなかったり感じられないからといってなくなってしまったってわけじゃない。むしろ目に見えるものは一時的なものに過ぎない。聖書は私たちに教えています。むしろ目に見えるものが全て失われてもなおそこに残るものこそが本当の希望であり永遠の命なんだと思います。ヨハネは死にました。そしてその死をですね、不幸なものと決めつけて、そして彼は神様に見捨てられたんだというふうに思った人たちもいたと思います。神様が本当にいるなら、なんでヨハネはあんなことになったのか、そんなふうに思った人たちもいたでしょう。でも私たちはその彼の死が決して無駄死になのではなく、むしろ復活の命であるキリストの苦難と栄光を表すために、キリストの苦難と栄光の先取りとしてそれを証しするために、それを託された預言者としてなくてはならないものであったということを今日学びました。私たちの人生にもですね、理不尽なことや、あるいは神様が本当にいるんならなぜ、どうしてと思わずにはいられないことがあるかもしれません。しかしそこには人知をはるかに超えた、私たちの思いをはるかに超えた神様のご計画があること、そしてそのご計画は私たちには今は分からなくても、今は分からなくても最終的には計り知れない祝福と栄光をもたらすものになるということ、私たちは今日もう一度ですね、心に留めて、そして信仰生活を明日からまた歩ませていただく、そのようなものになりたいと思います。最後に一言お祈りいたしますね。Let's pray。 お祈りいたします。愛する天の父なる神様、あなたの御名を心から感謝いたします。あなたのご計画はなんと計りがたいものでしょうか。私たちはその全容を知ることはできません。知ることはできませんが、しかしそれが私たちにとって最善であり、かけがえのないものであることを私たちはイエス様を通して信じていることを感謝いたします。 神様、どうぞ私たちの信仰がくじけそうになるとき、そのことをもう一度私たちが思い出すことができますように。どうぞそのような状況の中にあるときこそあなたを信じることができますように。その先に必ずあなたが待っておられることを、どうぞ私たちが今日も信じて歩んでいくことができますように。神様、どうぞ目に見えるものではなく目に見えぬものにこそ私たちが心を留め希望を置いて歩むことができますよう助け導いてください。また今大きな試練の中にある人々を、主よ、どうぞあなたがその御御手を持って慰めて励まして力づけてくださいますように。すべてを感謝し御手に委ね、愛するイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。